예배위원회 헌신예배를 부탁을 받았는데 뭐 왜 할까 이런 생각을 했어요.
最初は礼拝委員会、献身礼拝をのお願いを受けたときに、あ、どうしてこれをやるんだろうというふうに思いました。みんな礼拝を捧げているけれども、礼拝委員会の役員の方が多いから、じゃあ献身礼拝を捧げるのかなというふうに最初思いました。そんな中で、私がとても多くの恵みを受けました。
예배가지고
ではこちら序論礼拝を持ちまして全てを解決できるようにできなければなりません。礼拝で全てを解決することができるようにする。なぜならこの礼拝を通して滅亡の道と永遠の命の道が生まれます。滅亡の道、永遠の命の道が生まれます。ということは礼拝を通して全てのことを解決することができなければこれからは生き残ることができません。そこには5つの理由があります。まず1つ目です。1番、病気の時代がこれからは始まります。
精神病時代、
日々精神病時代が増えていきます。精神病時代今も多いですが、これからはもっとひどくなります。福音が分からず礼拝が分からなければ生きることが大変になります。そして2番、何かに依存してしまう中毒の時代が始まります。また世界は今もそうですが、同じ言葉ではあるんですが、括弧2番と麻薬の時代、麻薬の依存症もあるように麻薬の時代が来ます。また括弧4番、がんの時代、とにかく病気だと思えばがんであったっていうことになります。今度はもっと大変なのは社会生活が不可能になる状態にまでなります。今もこういう方々は多いと思います。社会生活不可能、社会の生活もうそれができないくらいになってしまった。このように病気の時代が来ます。昔もそうですが、今も礼拝が分からなければ、つまり祈りが分からなくなるので生き残ることは大変です。2番、宗教、この宗教では解決にはなりません。三団体はネフィリムの運動、瞑想運動をしているためにその後遺症でより大きな問題が発生します。アメリカは三団体の国だと思います。そのアメリカは10年前と今と比べて精神病者は3倍増えました。政治家はそれに対しては触れることができません。なぜなら解決の道はないからです。あまりにも多すぎて道端には誰が誰だか区別がつかないほどにそのように病んでいる人が多いです。また福音がよくわからなければ、もちろんのこと礼拝がわからないので教会もこの問題は解決できません。最近大型教会いろいろこう調べてみると、やっぱりいろいろとおかしい不思議なことをたくさんされています。それらはふさわしくありません。それはすべてこの次世代を滅びに至らせることになります。アメリカにはまるでナイトクラブのように歌っている教会があるんですが、それはもちろん今滅びました。本当に多くのフェスティバルを行っている教会もあるんですが、今はその教会はありません。他はともかく教会に通ってらっしゃる皆さんは霊的な目がなければなりません。礼拝を正しく捧げなければ、 もし自分が礼拝一つで満足にならなければ早く道を見つけなければなりません。その道っていうのは他ではなく、なぜ私はこうなんだろうっていうことです。まさに教会がそれらを解決することができないので問題になりました。括弧3番です。ある教会はまた芸能人や映画の俳優さんたちを連れていろんなことをやるときには、またその YouTube などビューの回数が増えているんですが、そうじゃないとまた減ってしまっている。だからいろんなことをやりだしています。なので信仰生活はそういうことを望んでいることではありません。信仰生活はそのようなあがきではなく、神を見上げることであります。そこで今日は礼拝委員会の献身礼拝ということなんですが、本当に私がよくこう黙想していく中でとてもよく導かれた礼拝だと思います。であまりにも病んでいるので、代替医学っていうものも出てきました。代替医学、じゃあ代替医学が出てきたってことによってこれでうまくいくでしょうか。いろんな働き、いろんなことを通してあれかこれかっていうことはやっているんですが、お金を費やすだけであります。そして今度はアメリカで不思議なことがまた出てきました。
米国に있는종교가좀안되겠다이래가지고나온게있습니다。
アメリカの宗教ではうまくいかないっていうことで、こういうものが出てきました。それは代替宗教っていうことです。それが何も信じなくていいんだ、宗教はいらないってことで瞑想をやりましょうっていうふうに言い出す団体も生まれました。ではこのように深刻な問題が発生しています。そこでとりあえずはやるもののうまくいかないから未来の心配をします。括弧5番未来、未来のことをやはり不安ですから、お金を持って占ったり、または未来について少しでも知らせてくださるところに行くわけです。ぜひ皆さん覚えてください。大きな3番です。サタンの最後の方法、サタンの最後の方法です。
マテボム4章1節12節、サタンの最後の方法は예배실패시키는겁니다。
皆さんが救われたもので絶対に滅びないということはサタンは分かっています。なのでマタイ4章1から12節のように最終目的は礼拝を妨げます。サタンはもともと作業します。すべての栄華、天地の栄華を見せ、だからこれをすべてあなたに与えるから私に比例をしなさい。人々がまたサタンがその栄華を与えてくれるんでしょうか。礼拝の対象を変えるということです。皆さんが礼拝に対して失敗してしまいますと、まるで動物以下のようになってしまいます。
ヒブル10章25節、マルセが되면요예배가무너지는겁니다。
ヘブル10章25節に終わりの時が来ますと礼拝が崩れると言われています。絶対に騙されてはいけません。皆さんは礼拝一つで全ての問題を解決できる信徒でなければなりません。ぜひ覚えていただきたいと思います。
ヨハン계시록2장에보니까완전히10명의이왕이요기독교없애려고핍박을가해요。
黙示録2章1から10節に 10人の皇帝によってキリスト教を完全になくそうとしました。それでも勝つことはできませんでした。礼拝に勝つ者に勝つことはできません。
마지막때막큰혼란붙습니다그래도예배승리하는자는복음하는자는못이깁니다。
両年の黙示録12章1から9節に、さまざまなことが終わりの時代に起きますが、礼拝そして福音を知る者には勝つことができません。
먼저 할 것 설명했습니다.
そこでイエス様が先週あらかじめ行うことが何であるかを説明してくださいました。
礼拝に成功해야돼。
礼拝に成功しなくてはならない。
兄弟を和睦하고와서예배해。
あなたはまず兄弟と和解した後に礼拝をしなさい。
兄弟を원수주싸우면서무슨예배를하는거하고예배해그랬잖아。
兄弟同士またそのように敵同士のまま仲直りをせずに礼拝が成り立つのかと言われました。あなたがすべてのことを得ることができる。しかし、あなた方はまず第一にその国と義を求めなさい。そうすれば残りのすべてが付け加えられると言われました。他人のことを悪く言ってはならない。あなたはまず自分の目にある針から気づきなさいと言われました。それでいてイエス様は語られました。
一
部礼拝で話したかのように聖なるものを犬に与えるんだろうかと言われました。あなただったらこんなに価値ある真珠を豚に投げるんだろうかと言われました。そこで求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、見つかります。叩きなさい、開かれます、というふうに言われました。そこで今日永遠なる命、その命の道、狭い門から入りなさいと言われました。ではいくつかのことを覚えてください。この4番、広い道、広い道は簡単についていくことができます。この広い道の誘惑、つまりサタンの12の戦略、これは本当に誘惑される道であります。簡単に追いついていくことができる。なぜならサタンの戦略はとても優れているからです。自分で自分のことを一番思っていることですから。ですから自分の気分によって、気分が良ければ全てがよく見える、気分が悪ければ全てが悪く見える。また自分が神のようになれるということがどれほど立派なことに聞こえるのでしょうか。全ての瞑想運動の鍵はあなたが神のようになれるっていうことです。しかしそんな後、その広い道に入れば結局は私たちは死ぬ方向に行きます。礼拝もまた奪われます。今日区域礼拝でも申し上げましたが、御言葉を24時してずっと御言葉の流れにあるものを文章で一行にまとめられるならば、それによって道が見え、未来が見えるとお話ししました。ではこのサタンの12の戦略の次、兄弟国、こちらはサタンの奴隷になっています。人々はこれをすごいっていうふうに評価しています。この兄弟国が多くの人々を殺し殺人まで起こしているんですが、人々はこれが立派な国、すごい国だと評価しています。でこの状態でイスラエルの民が兄弟国によく使えると出征します。ユダヤ人がローマの属国になっていた時、そこでローマを使えることをうまくやればその国で出征したと思います。それでその出征が本当に偉大なる出征だと思っています。とても広い道です。人々がたくさん進む道、広い道、そこには真理はありません。5番、では正しい祈り、礼拝が分かりませんと、5番、滅亡の道になります。では今日礼拝に関して皆さんが完全に回復していただきたいと思います。なぜなら礼拝が分からないと、礼拝がわからないと神が私と共におられることがわからないので、一晩中私の考えを持ちます。
いざなぎだよ。
実はそう、こういう部分を抱えてる人は徹夜の祈り会はしない方がいいです。それが徹夜の祈りっていうより、徹夜ずっと自分のことを考えます。礼拝がよくわからないので、括弧2番、私の主張、これが最高です。礼拝がわからないから自分の考えが最高、自分の主張が全てだと思っています。そして括弧3番、私の立場、他の人のことは考えられません。自分の立場しか言えないのです。こうなります。これが滅亡の道で、サタンが完全に捉えている道となります。では今日から皆さんは礼拝に勝利していただきたいと思います。礼拝では、正しい礼拝と祈りは何か。ではここからが本論となります。正しい礼拝を捧げることができるならば、すべてが可能です。私にできるっていうことはどういうことか、信じる者には不可能なことはないと言われました。では礼拝とは何でしょうか。
창세기1장3절에창조의빛이비치는그시간이예배고기도입니다。
礼拝とは創世記1章3節、創造の光、その光が照らされるその瞬間が礼拝であり祈りであります。お医者先生には大変申し訳ないんですが、礼拝を正しく捧げるならば、すべての問題、すべての病気も治ります。
창세기1장27절내영혼이하나님의형상으로드립는게예배요기도입니다。
創世記1章27、私の魂が神の形に装っていくこと、これが礼拝であり祈りであります。
創世記2장7절에하나님이생명으로부르는생기를부르냈잖아요。그게내게받는시간이예배입니다。
創世記2章7節、神が私たちの鼻に命の息を吹き込んでくださいました。それを受けることが礼拝です。そしてそれが祈りです。
그게예배고요。
それが祈りであり礼拝です。
보좌의주인되시는성삼위하나님께서나와함께하심을누리는게예배요기도입니다。
ミサの主人となられる三位一体の神様が私に望まれること、それが礼拝であり祈りです。
성삼위하나님이름으로축복하잖아요。그게예배입니다。
礼拝が終わった後、祝祷するときには父、子、聖霊の三位一体の神の皆で祝祷を行います。それが礼拝であり祝福です。何事も心配する必要はありません。
보좌의능력인그내용9가지가지금이시간에나타나는게예배요기도입니다。
括弧3番、御座の力9つ、この9つの内容が現れること、それが礼拝であり祈りです。それは今も起きています。そして礼拝とは何か。ではこの礼拝の時間に、礼拝とともに3つの祭りと3つの時代が成し遂げられること、これが礼拝であり祈りです。3つの祭りとは何でしょうか。私たちはサタンの元から完全に解放されました。皆様が行かれるすべてのところに聖霊の御霊が働かれます。私たちの背景は天の御座であり、最も頼もしい背景を持っています。そこで永遠に味わう未来の御座が残っています。永遠に味わう未来の御座が残っています。これが私たちの背景となります。これを味わうことが礼拝で祈りです。なので絶対騙されてはいけません。今答えられていないような気がすることは気がするだけです。騙されてはいけません。皆様は間違いなく世界のトップに走ることができます。ではこちらの祝福を味わっていくんですが、イエス様が語られました。狭い門、狭い門から入りなさい、狭い門から入りなさい、狭い道、その道は狭いと言われました。狭い門から入りなさい、その門は小さいと言われました。そしてそれが命に至る道であると言われました。では狭い門、そして 小さな道、大変な道と書きましたが、マタイ13章11から13節。
하나님께서천하의사기꾼들은이축복받으면안되니까눈을막아버려
神は例え話をされるときに、詐欺師はこのような門が見えたらならないので目を塞いでしまいました。どのように塞いだんでしょうか。それは狭い道だっていうふうに難しい道にさせてしまうので、そこに入ることはできません。とても入りにくい門、とても大変な門、とても狭い門なので入ることができない。だからその門を通過すれば偉大なる祝福があるのに、それがわからないのでみんな広い門に入ります。で、複雑な道には入ること
は
複雑、複雑なように見えるんですが、とても狭い門で険しい門のように見えるが、しかしマタイ13章には重要なことが書かれてあります。その狭い門、本当に険しい門を険しい、大変だっていうふうに思いませんでした。なぜだったんでしょうか。その門は十字架の門、つまり十字架の道であるからです。その道は十字架の道、その道はイエス様も語られましたが、苦難の道でもあります。しかしその道は回復の道でもあります。
창세기3장15절의길인데이걸요셉이알은거예요。
ではこの十字架の道、創世記3章15節の道ですが、これをヨセフが知っていました。
고난속을간건맞습니다만은고난이라고생각하지않았어요。
ヨセフは苦難、確かに苦難の道を歩きましたが、それを苦難だとは思っていませんでした。出エジプト3章18節、こちらをモーセは知っていました。苦難の道ではありません。十字架の道ではあるが、決してそれは苦難の道ではありませんでした。聖書をよくご覧ください。
이사야7장14절이말알아들은다니엘과사드랑메삭아벳느고그친구들은이길을선택을한겁니다。
이사야7장14절これを理解していたダニエルとシャデラクメシャクアベデネゴはこの道について分かっていたのです。
에스드같은인물이이런길을선택한겁니다。
에스테르もこの道を選択しました。
자얼른보면보세요이하나님이어떤면속임수라고볼수있어요이게예수그리스도께서십자가에처형됐단말이에요。
この苦難の道、ある意味騙し事のように見えるかもしれません。イエス・キリストが十字架に処刑されました。イエス・キリストが今十字架に打てられる寸前です。誰がそこについていくでしょうか。イエス様に病気を治してもらった人、奇跡を見た人たち、みんなその処刑を目の前にして逃げました。しかし礼拝が何であり福音が何であるということを知っていた人たちは、この十字架の処刑の前で残りました。その人たちが世界を生かしたのです。そしてこの苦難の道はユダヤ人が迫害していた道でもあります。彼らは分かりませんでした。もともと商売人は正しい福音を伝えると、それを異端だと汚名を着せてしまいます。それでこそ自分たちの商売になるからです。またローマ、この道は長い間ローマが迫害した道です。もともとそういうものです。もともと政治家は自分に一票が入らない限り行かれたことをやり出します。もともとそういうことです。なので騙されてはいけません。この礼拝の祝福を味わっていったっていうことです。でもっと、実はまあ私たちが幸いなこと、まあ、それも恵みかもしれませんが、私たちにはこのような苦難の道はなかったということです。
예수님께서부활하셔서약속한길입니다。
では今度回復の道、この道はイエス様が復活し約束した道です。天においても地においても一切の権威が私にか授かっている。なのであなた方は全ての民を弟子にしなさいと言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束します。病んでる者に手を置いて祈ると治されたと言われました。私の名によって悪霊を追い出すこともできると言われました。聖書の約束です。復活した後の約束、その道、回復の道です。なので完全に回復されていきました。これから70の地域を生かす道があります。使徒の働き2章1、五旬節の日になって終わりました。3つの祭り、使徒の働き13章1から4、使徒の働き2章そのまま受け継いで、その働きが再現されたわけです。マケドニアに行く前に門が閉ざされたんですが、16章6から10節はそのまま祈りが続く現場です。19章1から7、ツラノにおいてローマに行く前にマルコの屋上のまでの働きがそのまま再現された現場です。これだけを味わってください。住職者の皆さんには70個の地域が開かれるはずです。70個の地域が開かれるのでビジネスが栄えるということは当たり前であります。そして副教育者には70の地域を超え、70の国、70の弟子たちが起こされていきます。これらを回復していかなければなりません。ではよくよくご覧ください。そこでパウロが3番、使徒の働き17章1、街道、18章4、次世代を生かさなければなりませんでした。また街道、そしてローマを生かしに行くために19章8、街道、このように回復していきました。皆様が今から礼拝と祈りが回復されるならば、全てが回復されます。お祈りをしていただきたいと思います。そしてこちらです、結論。ここを少しばかり用意してください。祈りの本当の答えは今言ったこれらの内容の後に来るものです。霊的背景、皆様にこのような霊的な背景が作られた後に答えられるっていうことなので、何も心配しないでください。特にレムナントにそうでした。レムナントにこの礼拝の祝福、これらの霊的背景が霊的背景を持った後に、人々は世の中にふさわしくないような答えを7人のレムナントが受けました。また初代教会の人たちも何も心配せず70の地域を生かすことになりました。もしも皆さん人に認められない、いろんなことがあっても何も関係ありません。70の地域を置いて祈ってください。私自身も体験しました、本当の答えを。この霊的背景が作られますと、レムナント7人、ヘブル11章、パウロと一緒に同行したチーム、パウロチームのような答えがそのまま与えられます。ここは年齢、年、関係ありません。私が訓練をさせていたその女子大学生なんですが、2人は友人同士でした。で、御言葉をよく聞くとても良い弟子たちでした。同じ年で同じ大学、そのような女子学生でした。でもそのうちの一人は傷があった学生だったようです。でお金持ちに結婚する、お金持ちと結婚するっていうことでした。まあおそらくそれも一つの傷があったのではないかと思いますが、 そしたら本当にプサンでその名前を挙げたらみんな分かるほどのそういう財閥の家に結婚しました。そしてもう一人の女子学生はとても良い信仰生活をする男性と結婚しました。それでその後ある程度、まあ、時が過ぎたんですが、お金持ちと結婚したこの学生、まあ、女子学生、当時の女子学生が見えませんでした。それで彼女に、まあ、会うことはできなかったので、誰かに、お話をして電話番号をいただきました。で電話でのことなんですが、私に告白しました。彼女がはっきりと言いました。ここは人間が生きる家ではありません、地獄です、っていうふうに言いました。でこれは、いや、それでもあなた結婚したからそこでまあ勝利すべきだっていうことは言いましたが、これは人間が生きるところではないっていうふうな表現をしました。
これは이제그신앙생활잘하는이친구집에는이우리가신방을닦아면요그부부가말도안했는데성경찬송부터탁들어와요。
それで今度は信仰生活をよくする方と結婚されたところは、家に訪問しますと何も言わなくても聖書と賛美歌を持ってきてくれます。それでメッセージをすると、この夫婦は本当にみんなもう土下座をしてまでメモをして書くくらいの、そんな姿勢で礼拝を捧げたりしました。
세상것만좋아하던이자매는부끄러우니까이혼은벌써한거고부끄러우니까저어디저외국으로갔어요。
それでお金持ちと結婚された方は もちろん離婚されましたけれども、恥ずかしいんでしょうか、海外の方に行って暮らしているということでした。そしたらある日、また噂でこう聞いたんでしょうか、また心の気持ち的な部分もあったと思うんですが、アメリカの集会の時に彼女がそこに参加されました。最初私はよく分かりませんでした、当時の彼女であるかどうか。なぜならすごくもう太っていたし、そしてもう顔ももう人が変わっていたので、でも大体分かりました。つまり、まあ、人生諦めたような感じで暮らしていたっていうことであります。皆様が礼拝を逃した、すべて逃したことになります。でも礼拝を知っているっていうことは、何も所有しなくてもそれでいいんです。この礼拝の祝福を味わっているならば、神が導いてくださる方向に行けばよいのです。神様の導きは、一部礼拝と言いました、とても良いものを与えてくださるっていうことであります。大きな証人ではありません、私自身が小さな証人です。神様の御言葉を聞いて、たとえ損したそれでいいんです。礼拝と祈りに勝利してください。お祈りします。神様、今日礼拝委員会の献身礼拝を捧げられることを感謝します。インマヌエルの家族の方々が礼拝と祈りにまた勝利し回復することができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。